マーガレット・パワーズという人が書いた足跡という詩があります。皆さんお聞きになったことがあると思いますけども、とても有名な詩だと思います。その詩を一度お読みしたいと思います。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負っていた。まあ、有名な詩ですよね。ある日曜日の夕方、二人の男が日没に向かってとぼとぼと歩いていました。彼らは歩きながらあることについて話し合っていました。それはその日に起こった重大な出来事、キリストの復活についてでした。墓からキリストの体がなくなり、どこかへ行ってしまった。その悲しみと失意の中に彼らは置かれていました。その失意と悲しみとともに、彼らはエルサレムからおよそ12キロほど離れたエマオへと彼らは向かっていたのです。エマオという場所はエルサレムの西に位置していました。沈みゆく太陽を彼らは見ながら、そしてその太陽に照らされながら、彼らはすぐそばで一緒に歩いておられたキリストに気づくことができませんでした。かつてイスラエルの人々がエジプトから脱出したとき、彼らは東の方向を目指して旅しました。すなわち、イスラエル人は日没ではなく、日の出に向かって旅をしていたのです。クリスチャンの生活は夜に向かって旅をすることではありません。クリスチャンの生活は東の夜明けに向かって旅をするものです。エマオへ向かっている途中の二人が悲しみと失意の中で忘れてしまっていたことはまさにそのことでありました。先ほど聖書朗読で読んでいただきましたけれども、新約聖書のルカによる福音書24章をお開きいただきたいと思います。24章の13節以下をお読みいたします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは歩きながら、やりとりしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかも そのことがあってからもう今日で3日目になります。私たちの自分の人生の軌跡、これまでの人生を振り返ったとき、人生の一番辛いとき、一番キリストを必要としてたとき、そこには一つの足跡しかなかった。すべての道においてキリストは私たちと共に歩んでくださると約束しておられたのに、それは嘘だったんだろうか、あるいは自分だけその恵みから漏れてしまったんだろうか、そう疑ってしまう時があります。しかし主はささやかれます。私はあなたを決して捨てたりはしない。足跡が一つだった時、それは私があなたを背負って歩いていた。エマオへ向かっている二人の男たちには全てが無意味に思われていました。彼らの希望も夢も全て消え去ってしまっていたのです。あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたのに、そういった言葉に彼らのその思いが現れているようです。しかしそれからしばらくして、彼らは自分たちと一緒にいるこの男がイエス・キリストであるということを知ります。同じルカの24章の少し飛んで28節からお読みします。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。この二人はパンを裂くのを見て、一緒にいる人がイエス・キリストだということを知りました。で、この場面を見ていますと、一見生産式を行っているように見えるかもしれませんが、これはただ単に普通の家でする普通の夕食でした。特に性別されたわけではないごく普通のパンが栄えたときに、彼らはキリストと出会ったのです。彼らはキリストからたくさんの教えを受け、そしてたくさんの奇跡を目撃していたはずでした。そのことをキリストは彼らに指摘されています。同じ24章25節から27節です。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受け、栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。ここでいる二人は、5000人に食事を与えられたその奇跡を目の当たりにしたことでしょう。しかし彼らはすべてを忘れて途方に暮れていましたけども、今目の前でパンを裂かれたその手がキリストの手であるということを認めたのです。水野源蔵という詩人がいます。で、この方は9歳の時に赤痢という病気にかかって、その時の高熱で脳性麻痺を起こし、目と耳以外のすべての機能を失ってしまいました。そして話すことも書くこともできなくなってしまいましたけども、母親が何とかコミュニケーションを取ろうと50音の表を作って指で指し示したところ、源蔵さんは目の動きで応答しました。で、これが源蔵さんが47歳で亡くなるまでの唯一のコミュニケーションの方法でした。で、彼が12歳の時、母親がたまたま置いた聖書を通して、この源蔵さんはクリスチャンになって、その後、クリスチャンの詩人としてたくさんの詩を残しました。源蔵さんにとって、50音の表が彼のコミュニケーションを助ける唯一の方法ですので、詩を書くときにも、 一時一時家族の方が五十音を指さしたり、口で言われた五十音を耳で聞いたりして、表現したい文字のところをでまた瞬く。そしてそれを紙に書き留めてもらって、そして彼の詩が出来上がっていきました。それは本当に大変な作業でした。例えば、神様の神という文字を書くにしても、私たちにとればほんの1秒2秒で書き示すことのできるものですけども、玄奘さんの場合には、赤サタナのかで瞬き、そして赤サタナハマの魔行に行って、そして身で再び瞬く。そういう過程を経て、初めてそこに神という文字が書かれます。しかも、その神も神様なのか、髪の毛の神なのか、あるいはペーパーの神なのか、筆記者は前後関係をよく判断して書かなければいけませんでした。こう考えますと、水野玄奘さんの書かれた詩の誕生には、本当に読むたびに驚かされます。その水野玄奘さんが書かれたたくさんの詩の中に、大切にせよという詩があります。共に背かれた時にも、大切にせよ、大切にせよ。主イエス様が与えてくださるこの恵みを、この信仰を。病に苦しむ時にも、大切にせよ、大切にせよ。主イエス様が与えてくださるこの希望を、この喜びを。すべてを失った時にも、大切にせよ、大切にせよ。主イエス様が与えてくださるこの命を、この平安を。エマオへと向かっていた弟子たち二人は、キリストが地上での働きをされていた間、たくさんの教えを受け、そしてキリストの奇跡を目の当たりにして、キリストの愛と恵みにたくさん触れてきました。しかし、暗闇に入ってしまった彼らは今、すべてを忘れてしまったのです。そして、失意と失望の中に置かれて、生きる意味も希望もすべて葬り去ってしまったのです。暗闇の中にいるときこそ、私たちはキリストの平安を大切にしなくてはなりません。しかし、そうできないときがあります。目の前の現実に心が支配されて、どうしたらよいかわからなくなるときがあります。ヨハネの福音書を読みますと、ある一人の盲人がキリストに出会うという出来事が記録されています。キリストの弟子はキリストに聞きました。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したからですか？するとキリストはこう答えました。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためだ。神様が初めにこの世界を作られたときは、この世界に悩みはありませんでした。しかし、人間が神に反逆し、罪を犯した結果として、苦しみや悩みがこの世に入るようになったのです。それは人間が自ら選んだ道ではありますが、神様は憐れみに満ちておいでになるので、苦しみの中にある人間に救いの手を差し伸べてくださいました。キリストは、この盲目の人を癒すのに、まず地面に唾を吐いて、その唾で泥を作り、その泥を盲目の目に塗って、シロアムの池に行って洗いなさいとおっしゃいました。そこで彼がシロアムの池に行って目を洗うと、目が見えるようになったのです。この盲人の目が開かれたのは、神の力に対する彼の信仰のゆえでした。彼の目に塗られた泥は、まだキリストを見たことがなかった盲人であった彼が、キリストと触れる手段であり、そして彼の信仰を助けました。彼はキリストの言葉を信じて、シロアムの池まで歩いていきました。そこに神の力が現れ、彼の目は開かれたのです。目が見えなかったという現実は、彼が 神の深い恵みを体験する機会となり、彼の抱えていた暗闇という不幸は光という大きな祝福へと変えられていったのです。私たちが暗闇の中を歩むとき、キリストは決して私たちを見捨てたりはなさいません。キリストはごく普通の日常生活の中で現れ、その姿を示してくださいます。二人の弟子たちはキリストと共に食卓を囲んだとき、キリストのその手を見て思い出しました。そして生きることの意味を見出しました。私たちがキリストに出会うとき、たとえ途方に暮れているときでさえ、私たちは生きる意味を見出すことができるのです。キリストはたとえ私たちがその存在を忘れてしまったとしても、必ずその存在を思い出させてくださいます。私たちがキリストと共にいるのは聖餐式においてだけではありません。夕食のテーブルを囲んでいるときにも、道を歩くときにも、働くときにも、学ぶときにも、私たちはキリストと共にいることができるのです。キリストと共に歩む人生はいつでも、そしてどこでも、キリストの満ち満ちた世界に住んでいるのです。ルカの24章32節をご覧ください。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。この二人の心は聖霊で満たされ、そして喜びで満たされていました。キリストは十字架上での苦しみを経て栄光に入られるという、十字架から復活までのその意味を思い起こしたのです。二人の弟子たちはキリストとの再会という喜びの体験をしたとき、それを共に分かち合おうとエルサレムへ引き返すために急いで出発しました。続きの33節からです。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。ほぼ目的地のエマオに到着していた彼は、この喜びを共に伝えるためにエルサレムへと引き返していきました。彼らが引き返すにはまた12キロ近くを歩かなければなりませんでしたが、彼らはその喜びを自分たちの中だけにしまっておくことができませんでした。そして彼らがエルサレムに着くと、そこにはすでに自分たちの体験を分かち合った人々がいました。キリストについての共通の体験、共通の記憶を分かち合う素晴らしい交わりを彼らは持っていたのです。キリストと共に生きることの素晴らしさのもう一つの特徴は、キリストと共に生きることの喜びを誰か他の人と分かち合うことができるということです。誰かのキリストとの出会いを聞いたり体験を聞いたりすると非常に励まされます。私たちは教会に集うとき、神様と共に交わると同時に、そして隣にいる兄弟姉妹方がどういう経験を通してキリストと出会ったのか、あるいは日々の生活でどのようにキリストと共に過ごすことの中で得たのか、恵みを得たのか、そのことを分かち合うことには大きな喜びが伴います。私たちの信仰生活は神様と私という縦の関係も重要ですけれども、教会に集う方々との横のつながりもとても重要です。共に励まし合い、祈り合い、そして分かち合うこと、この神様と私という縦の関係と仲間とのつながりという横の関係ができて初めて十字架の形がそこに出来上がるのです。ただ一人だけで信仰を守り通すことは難しいことです。神様は私たちと共に 交わる大切な家族を与えてくださいました。この横とのつながりの中で、二人の弟子たちは驚くべきことを耳にしました。もう一度34節をお読みします。本当に主は復活してシモンに現れたと言っていたと書いてあります。キリストは復活された後、真っ先にペテロのもとに現れました。ここにあるシモンとはペテロのことです。で、私は個人的にこれは本当に感動的な場面だと思います。キリストが三度もキリストを拒んだ男に真っ先に現れたということは非常に美しい出来事です。キリストは悔い改めた罪人を無条件で迎え入れてくださる方です。何度も何度もキリストに背を向けてしまう弱い私たち、そして弱さゆえに罪に勝てず敗北感を味わうこともあります。しかし心をキリストに向け直すとき、キリストは私たちを無条件に迎え入れてくださるのです。私たちのクリスチャンとしての旅は常に東に向けての夜明けへの旅であることを覚えたいと思います。水野源三さんが歌うように、苦しみの中にあってもキリストの希望、恵みを大切にこの信仰生活を送りたいと思います。しかしながら私たちは苦しみに遭うとき、悩むとき、病のとこに伏すとき、私たちはキリストの存在を忘れ、目の前に広がる現実に心が奪われて、その苦しみに支配されてしまうときがあります。しかしそんなときでもキリストは進む方向を西から東へと方向転換させてくださいます。西へ進む二人の弟子たちに現れたように、同じ方向へ行く旅人のように振る舞い、ご自分から割り込むようなことはせず、この二人の弟子たちが招き入れるのを待っておられたように、私たちと共に足並みを揃えてくださり、私たちがキリストを招き入れるのをじっと待っておられます。私たちが普段から経験する試み、苦しみ、それにはどんな意味があるのでしょう。もちろんキリストと出会うこともそうでしょう。しかし私たちは今キリストがもうすぐいらっしゃる厳しい終わりの時代を生きています。キリストが来られる前にはたくさんの試みがあるでしょう。聖書が読めなくなるでしょう。教会に集えなくなるでしょう。迫害の手が伸びるでしょう。しかし私たちは日々の試練を通して知るのです。キリストはいつも共に歩んでくださり、東の方向へと導いてくださるのだということを。今私たちはキリストがもうすぐ迎えに来る終わりの時代を生きています。キリストの再臨が近づけば近づくほど、さまざまな試練が降りかかるでしょう。信仰を保つことが難しくなるでしょう。しかし失意と失望に負けているときこそ、いつもキリストを私たちの食卓に招くことができるように、キリストがこの地上にまたおいでになるその日まで、いつもその心構えができるように備えておきたいと思います。皆様の週報をご覧ください。瞑想の言葉を最後にお読みいたします。今日はホワイト夫人が書かれたミニストリーオブヒーリングから引用いたしました。キリストは遠くにおられると決して思ってはならない。彼はいつもそば近くにおられる。彼の優しい御臨在はあなたを取り囲んでいる。キリストはあなたが彼を見出すように望んでおられるということを覚えて彼を求めなさい。キリストはただその衣の裾に触れるばかりではなく、絶えず交わりながら彼と共に歩むことを望んでおられる。新たな一週間の信仰生活がいつも夜明けに向かう旅路でありますように、そして満ち満ち聖霊によって豊かに燃やされることが経験できますように心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。 詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。